じゃあ始めましょう。はい、大丈夫です。
はい、
じゃあ、はい、さん、はい、OPI を始めます。
はい、じゃあよろしくお願いします。
はいはい、OPI、まあ、さんは私の学生だから、はい、よく知ってるんですね、はい、だけどあなたの日本語能力は知らないから、あの、はい、会話のね、ですから今からその会話能力を測る、はい、OPI を始めますから、
はい、
いいですね。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
は
い、
今日は土曜日ですね。
そうですね、
はい、何をしてたんですか？
午前中からずっと授業でした。
ああ、午前中から、
はい、一元と、あとさっき午後の3元目、あの、まあ、先生の授業
が始まりますので、ははは、一元と三元、
一元と三元、はい、
なるほどね。じゃあ二元目は
ちょっと図書館で、うん、来週の発表の準備とかやりました。準備してた
ね。なるほどね。じゃあまあいつも勉強はよくしてるね。土曜日もだしね。もうここの日本の生活は慣れましたか？
もうまあ今年の9月からやっぱりもうちょうど 3年目になりましたので、もう大体慣れてると思いますけど、はい、
今どこに住んでるんですか？
今はあの学校近くの、では住んでます。
いいところですか？
ちょっと、まあ、やっぱり建物としてはちょっと古いけど、うん、雰囲気はあ、まあ、家族みたいな感じで。
家族的。
そうですね、結構その、まあ、アメリカ人とか、今は確かにアメリカ人とドイツ人とイタリア人、うん、あと、オランダ人とか、日本人もまあ住んでますし、なんか結構こういう国際家族みたいな感じで結構楽しいですね。
楽しいところ、
はい、
私はそこは行ったことがないんだけどね。
あ、そうですか。
の方ね、だから遠いですね、はい、
ちょっと離れてる。そうそう、坂を降りて、
中はどんなんですか？
中はね、うん、
綺麗、汚い。
いや、汚くはないけど、うんうん、ちょっと古い感じ。
あ、そう。
その、まあ大体こういう色ですね、うん、このドアの色、うんうんうん、もう全部、
うん。
で、1階は一応コミュニティルームで、2階は男性、
うん、
3階は女性になっています。
分かれてるのね、
はい。
1階が男性、2階が。
あ、2階は男性、3階は女性。
1階は？
1 階はコミュニティルーム。
ああ、そっか、コミュニティルーム。
うん、そうそうそう、うん。テレビ見たりとか、ゲームやったりとか、
うん、そういう。まあ国際的って言いましたけど、
うん、
あの、どうだろう、その、まあいろんな、日本人も入ってるのね。
そう、日本人も結構学部生しか入ってないんですが。
生活の中で、
はい、
どう？いいですか？そのどういうふうに、やっぱ中国にいると随分違うよね。それから、
ね、
日本でもそれだけ混じってるから違うと思うんだけど、ちょっと説明してくれますか？
そうですね、うん、やっぱり私はなんかこう、なんで言うかな、やっぱり中国と日本、うん、まあ、文化とか生活とかその習慣は違いますけど、うん、でもアメリカよりやっぱり近いですね。だからあのアメリカと日本のその比較、
うん、
っていうか それよりちょっと日本の文化に近いから、中国の文化は。だから私はまあそんなになんかこう最初からもう慣れてる、うん、そういう感じがしますけど、うん、でもやっぱり今あのレオにその新しい子たち、うん、あのアメリカ人とか、うん、なんか今一番問題になってるのは、うん、お皿をこの自分ご飯食べてからお皿を自分で洗わないとか、そのままで置いといて、うん、いつもそのレオのリータ、うん、リータは日本人だから。
何が？
そのリータ、
リータ、
レオのリータ。
あ、
そうそうそう、日本人 の、うん、あの今学部生だけど、うん、でもよくなんかちょっとなんかなんで自分の皿自分で洗わないのみたいな、
うん、
いつもこう紙でさ、
うん、
貼って、
うん、
でも貼っても洗わないとかすごい問題になってて、なんか最近結構1ヶ月ぐらいもうずっと毎日この紙を貼ってなんか自分で洗ってくださいとかそういう紙が貼って、やっと1ヶ月ちょっとぐらいかな、今はちょっとだんだん良くなるんですけど、でもたまにはまだ誰かの皿は分からないけど、追いっぱなしで
誰のお皿か分からない、
分からない、なんか
それは困りますね。
そうそう、でも誰が、でも多分そのアメリカ人かなと、まあみんなそう思うけど、うん、でもなかなか分からないですね。
どうしてアメリカ人かなと思うんですか？
やっぱりなんかちょっとなんかたまにはその、うん、アメリカ人はなんか朝はいつも でも、まあ、ベカで授業が早いですね、うんうん、だいたい朝、まあ、9時ぐらいからなんですけど、うんうんうん、でもみんなギリギリ起きますね。9時ぐらい起きて、うんうん、で急いでご飯食べても、うん、あの皿を洗う時間がない、
うん、
でなくて、でそのまま学校行っちゃって、で多分もうだいたい夕方ぐらい戻ってきますよね、
うんうんうん、
戻ってきたら忘れちゃうかもしれないけど、でもそのままでずっと一晩もその、うん、置き話して、うん、次の朝とか、
うん、でもそれ、うん、アメリカ人じゃないかというそのあそのなんていうのかな、うん、疑惑っていうか、うん、それどういう根拠があるんですか。
そうね、アメリカ人ね、男が大体男の子だからあんまりみんな やらないですよ。あの他の例えばドイツとか、うん、イタリアとか、うん、女性、うん、女の子だし、うん、なんか結構まあ、普通にもなんか片付けるのがもう好きだし、うん、多分自分の皿はちゃんと洗ってるんじゃないかなって。でも本当に本当の根拠がないんですよ実は。でもみんななんとなくそう思ってる。
ああそう、はあ、それでもじゃあお皿どうしてるんですか結局。
そうね、結局さ日本人は洗ってますよ。
ああ、それについてどう思いますか。
それ
はね、そういうことについて、その日本人がどうして洗わなきゃダメなんですか。
いや、で私は思うのが、うん、そのもし誰かね、洗ってあげたら絶対もう今度ももう絶対しないと思いますよ。向こうはなんかもう別に私洗わなくても誰が洗ってくれるから、
うん、
多分そう思いちゃうかもしれないけど、うんうんうん、だから本当にもうずっとここにこその場所に置いといて、うんうん、なんか毎日この紙を貼った方がいいかもしれない、うんうん、なんか誰の皿か思い出してくださいとか、
うんうん、でもそうしてもうまくいかないんだから、何か次のことをしなきゃダメでしょ、うん、それとかその日本人が洗うということはね、はい、まあ、甘やかするようなところがあるよ ね、 そ、 ね、それについてどう思いますか。
それは、
うん、もし例えば、うん、さんが結婚して子供がね、うん、一度も洗わなくてで自分が洗っちゃうとそれとちょっと似てますよね。
はい、そう
です。どう思いますか、そうすることについて。
ちょっと甘すぎるかなと思
うんですけど、うん、どうすればいいんですか。
私なら多分何回も多分はっきりでその、うん、まあ、はっきり教えるというか、うん、なんか今度もしこのこと、うん、このことをしたらなんか他のなんか罰とか、うん、受けてくださいとか、うん、そうかもしれないけど、もし私その今の寮のリーダーだとしたら、うん、多分その、うん、その一応、うん、にちょっとなんかこういう状況があって、うん、やっぱりちょっと私一人で解決ができないからちょっと協力お願いしますとか、うん、
なるほどね、
うん、そういう、うん、まあ、ミーティングみたいな感じ で、うん、で日本はこういう習慣だから自分の皿自分でちゃんと洗ってくださいとか、うん、こう先生から教えてくれたら多分留学生納得するかもしれないけど、やっぱりみんな
中国の大学も寮ですよね、
うん、寮生活。私も寮でした。
どうですか、はい、中国の大学の寮と例えばここの大学の寮と
随分違います。
どう違いますか。
ここの寮、うん、やっぱりとりあえずあの、うん、中国普通の寮は、うん、キッチンとかそれは入ってないんです、
うんうんうん、
あの大体寝るところだけ。
あ、そう、
うん、
勉強は、
はい、勉強は大体あの教室で。
あ、そう、
あの夜は遅くまで教室も全部空いてますので、やっぱり図書館とか教室で、うん、まあ、勉強して終わったら寮を変えて、うん、本当に、確かに私前の大学の寮は、その風呂もその別の建物にある、
うん、あ、そう、お風呂も別のところ
に。そうそう、なんかちょっと日本の優等みたいな感じで、その何て言うかな、広い洋室、
うん、
洋室かな、
洋室、
洋室っていうかおシャワー浴びるところ、
うんうん、
なんか結構 お金を、あ、1階は例えば1階100円とか払って、
うん、
で中に入る、なんか公衆、公衆、あ、みんな共用のところなんです、男と女分けて。
あーはーは
ーはー、日本もこういうところがありますかね。私は行ったことないんですけど。
あ、そう、
銭湯、
銭湯、
銭湯みたいかな、分かんない。
そう、銭湯に行ったことがないんですか。
あ、まだ行ったことない。
それは残念ですね。
うん、まだ行ったことない。
銭湯ちょっと高いけどね。
あ、そうです。
390円か40円、400円ね。
そんなに高くないですけど。でも、
まあね、
毎日行くとかね。でも今多分寮に住んでて、やっぱり、うん、まあ、ちゃんと風呂も、うん、ついてあるし、
それは部屋の中に。
風呂は一応今はね、うん、あの1階に2つあります、
ね。
女の子も2つで、
うんうんうん、
男も2つで。でトイレとかも自分の部屋に入ってますので、 これ結構すごい便利だね。
あ、でも中国の寮も悪くないんでしょ。
悪くないけど、うん、まあでもさ、この日本のよう、うん、この今私住んでる寮のように、そのコミュニティルームとかも、それをちゃんと、まあその設備はちょっと足りないかもしれない。そうですね。
中国の寮で一番大きな問題って何ですか。
一番大きな問題は、うん、そうですね。
例えばプライバシーなんかはどうなんですか。
え、何ですか。
プライバシー。
プライバシーって。
うん、
え、プライバシー、
うん、
ってどういう意味です
か。プライバシーって自分のこととか、うん、自分の秘密っていうか、自分の。
それは問題になるかもしれないけど。
うん、
結構なんか、うん、あと、なんていうかな、うん、やっぱり中国の寮は、その、うんうん、一部屋は一人だけじゃなくて、
うん、何人ぐらい、
その、まあ、少なくとも二人、
うんうん
うん、大体二人、うんうん、私の時は四人でした、一部屋で。
そうするとプライバシーはね。
そうですね、結構、あの、何でよかな、
うん、
あの、もうみんな同じクラスじゃないから、うんうんうん、結構そういう塊みたいな、
うん、
こう例えばこの二人は一組で、この二人は一組で、うん、なんか、こうちょっとたまには、その微妙に喧嘩してるかもしれないけど、でも口に出さないけど、うんうん、でもそのなんていうかな、この雰囲気でなんかちょっと、
うんうん、
たまには、うんうん、それもありますよね。
喧嘩があるとか。
そうですね。でも楽しい時はやっぱりすごい楽しいですね。
うん、
あの例えば夜が、うん、まあなんかまあ勉強から帰ってきて、うん、なんかじゃあこの寮の人たち、
ね、
じゃあ一緒に映画見に行こうとか、うん、一緒に食べに行こうとか、うん、そういうなんかこう誘いやすいです。
うんうん、
今は、まあ、寮にやっぱりなんか自分は自分のスペースがあるけど、
うん、
なんかみんなと一緒にいたい時は1階に降りる、うん、みたいな感じで、もう一人、本当に一人でいたい時は自分の部屋に、
うん、
まあ、帰ったらいいですね、
うんうん。
この方がいいかなと思いますので、やっぱり中国の場合はもうね、会いたくても、会いたくなくても、もう帰らないといけないですね、とりあえず。場所は一つしかないんですが。
そういう問題、まあ中国のね、ことを私あんまりよく知らないんだけど、
うん、
あの、どうですか、その個人のね、そういう自由っていうのは、どれぐらい守られてますか。
個人の自由ですね。
うんうん、
いや、今は結構みんな、なんかすごい前より、なんか自分の気持ち、
うん、
秘密とかちゃんと持ってるんじゃないかな。だって私は本当に、うん、まあすごい小さい時とか、
うんうんうん、
小学生ぐらいとか、別にお母さんは私の日記とか別に読んでもいいと思ってますよね。でも今の子、私妹は一人いますけど、ちょっと年がすごい離れてて10歳下ですね。
あ、
今あもう子供、あの、私の妹は全然ダメ、なんか小学生でもなんか自分のかいっぱい、うん、マイペースみたいな感じで、やっぱりお母さんとかに何も、まあ、言われてくないたくないとか、もう日記は、まあ、絶対、ね、読まれたくない、
じゃあ、まあ、さんの時代と妹さんの時代はだいぶ違うのね。
そう、10年違いますよね、
うん、あ、10年違うとだいぶ
ね、
どう思いますか、そう、どちらがいいんだろう、あるいはその長所短所っていうか、うん、あなたの時代のやり方っていうのかな、習慣っていうのと妹さんのね、そういうのを、うん、
そうですね。でも私なんか両方、うん、まあやっぱり今はその時代もだんだん変わってきますので、うん、やっぱりその自分の、うん、その自分のスペースとかも、うん、まあたまには、うん、まあ欲しいですけど、うん、でも私個人的に言えばやっぱり私は結構その、友達とか家族とかなんかこう、うん、なんていうかな、一体になりたい、
うん、
なんか別にその、うん、私は家族にとりあえず秘密が絶対持たないです。
秘密を持たない。
はい。なんもうそのなんていうかな、もう彼氏、彼、もし彼氏できたら、そういう話でも、まあお母さんに、まあ言いますけど、結構そう、なんか私は何でもお母さんのお父さんに言いますけど、だからその方がなんかもっと家族の感じしますから、私はちょっと私の時代の時は、そのやり方とか、私個人的に好きです。
でも今の妹さんの方がだいぶ変わってきてるわけね。
そうですね。
それについてどう思いますか？
それはね、なんか、
例えばそういうのがね、20年、30年経ったらもっと進むでしょうね、きっとね。
そうですね。
どうなると思いますか？
ちょっと悪くなるかもしれないけど、なんか、 でもそれはその人によって違いますね、うん、もしその子は本当にしっかりしてる子だったら、うんまあ、別にその家族は交渉しなくても別に自分がちゃんと、
うん、
もう自分の道を選んでちゃんとまあ前に進んでいきますけど、もし逆にそのすごい意志が弱い子だったらなんか結構その周りの影響受けやすい子だったらもう家族も何も知らなくてなんかいつも自分は秘密を持って本当にちょっと悪い傾向になっちゃうかもしれないけど、それは私あんまり好きじゃないですね。もし多分もし将来はその子供がいたら多分しっかりしっかり見ていくタイプになっちゃうかもしれない。
でも子供は怒るよ。
そう怒るかもしれないけど、でもまあまあ何ていうかな、できるだけ一番優しい方法で、でもちゃんと、うん、やっぱり
見ていきたい。優しい方法
って優しい方法というか。うん、まあとりあえず、うんうん、その自分は本当にこの子供のことは大事にしてる、うん、こう自分の心の中にある愛は、うん、とりあえずその子に、うん、感じてもらって、うんうん、でその後は多分何でもやりやすいんじゃないかなと思いますけど、
うんうん、なるほどね。で、まあ、ちょっと話を変えますけど、
はい、
そうですね、日記とか日記もつけてたんですね、子供の。今でもつけてるの？
今はあんまり。
何かその物を書くの好きですか？
小学校とか結構作文を書くのは好きでした。
うんうん、あはは、本を読むのとか？
そうですね、うん、本を、はい。
例えば、どんなのがあるかな、勧められる本とか。私、中国のことあんまりよく知らない。知ってるのは老人と。
ああ、
それが今もっとね、随分、新しい文学が、
ね。そうですね。私も、なんかこう、現代小説とかあんまり読んでないんですけど、大体、なんていうかな、ちょっと現代もうちょっと前。
うんうん、
でその
現代ちょっと前って
ちょっと前でね、近代小説、
近代小説何年ぐらいですか？
何年ぐらい、多分1956年ぐらい
のね、はい、例えば何か一つ、
私ね、エッセイとかあと詩とか結構好きなんで、
う
ん、
あそう、例えば詩でどうだろう。
詩先生はご存知でしょうか、分からないんですけど、その徐常さん、常っていう人なんですけど、徐志摩で、
あそれ知らないね、
その詩人
、
はい、うん、結構すごい美しい詩が、
うん、
いっぱい
あ、そう、
そうそう、書かれますので、
例えば一つね、その、はい、どういう詩かって言ってください、好きなもの一つ。
中国語でも、うん、
中国語で言ってもいいですよ。でそれをちょっと日本語でどうなるのかな。
ああ、
うん、
今パッと一つ思い出したので、
はいはい、
轻轻的你走了、うん、不带走一片云彩。
うん、どんな意味ですか？
これは、うん、そうですね。轻轻的なんかこう、なんていうかな、こう風のように、
うん、
まあ、雲のようにこう、うんうん、スラッとなんかこういう柔らかい感じで去っていく、
うん、
何も未練もなくて、
うん、
こうなんかこう、なんかすごいかっこいいという感じで、
うんうんうん、
うん、そう、なんか多分その、うん、なんていうかな、例えばその難しい、はい、その困ってる時とか、
はいはい、
でもなんか結構心が広くて、なんかもう別にこういうつまらないこと、まあ困らなくてもいい、なんかスラッと先に行くみたいな感じで、なんか結構美しいイメージがあります。
なるほどね。それは情景ですか、それとも心の問題、何なんだろう。
これは心の問題だと思いますけど。
それはあれですか、その中国人的なんですか、それともどうなんだろう。
中国人的じゃないと思いますけど、うん、それは多分その時代は、うん、このその詩人がその詩を書いた時代は、うん、なんかみんな結構その考えとか縛られてるんですけど、うん、なんかやっぱりその詩人はその、うん、その実のその、うん、なんていうか人間の心の中の本当にそのなんていうか本当の気持ち、
うん、
詩に現れましたと思いますけど、
50年60年の頃ね、つまり文化革命の前、
う
ん、中、
そう、
前ですね、頃かな、
頃ですね、
うん、そうか、ちょっともし さんのその考えはね、
はい、
あなたはもっと後に生まれたのはね、
そうですね、
はい、どう思いますか、そのような時代 のことは、そういうその時にそういう詩が生まれるということについて、
うん、あ、なんか素晴らしいなと思いました。
あ、素晴らしい、どういうふうに、
うん、そうですね、やっぱりその時代はなんか、うん、なんていうかな、多分その大体ほとんどの人はみんな、うん、あの心の中にそう思ったけど、うん、でもやっぱりそのまあ政治とかその社会のいろいろ問題がありますので、はい、そのなかなか口に出せないですね。でもそれちょうどその時は、そのやっぱりそのあの詩人とかその作者は自分の、まあ、ペンを借りてこういうなんか本当 の, そのみんなの気持ち、全ての人の気持ちをちゃんと出して本にして、それは多分あの例えばその何でもな、今までちょっと思ったことある人、うん、でも口に出せなかった人は、うん、この本が読んだら、この詩が見たら、うん、多分自分になんかこう勇気を出して、うん、やっぱり、ああ、やっぱり自分を、うん、自分の心を解放しないといけないですね、多分、そう思うと思いますけど。うん、
なるほどね。だけど、それは、その頃は、その、まあ、言ってはいけなかったような時代なんでしょ、はい、
そうです
よね。はい、だけど本は出したんですね。
そうですね。
それは問題がなかったんですか。
はい、そこの辺はちょっと詳しいと、うん、
今の時代とね、その頃の時代を比較したらね、
はい、今は結構自由になりましたね。
うん、どう思う、どっち、ただ今の方がいい場合もあれば、例えば、はい、妹さんの話が出たけど、
そうですね、はい、
どうですか、その、さん、どう思いますか、今の時代のいい点と。今のじゃあの悪い点、その頃のいい点とその頃の悪い点というのを比較したら、
そうですね。でも今は多分こう本当にその自由に自分の、うん、なんていうか自分の考えとか出した方がすごいいいと思いますので、
うん、
でもちょっとなんていうかな、やっぱり何でもどんな、うん、まあどんなことでもやりすぎるとちょっとやっぱり逆になっちゃうと思いますけど、だから今は、うん。なんか結構今な、なんていうかな、こう、でも中国はやっぱりまだ日本と違ってて、日本はまあ資本社会なんですけど、中国はまだ社会主義、でもやっぱりまだその政府にいろいろやっぱりそのやりたいことはなかなかできない時もありますので、
でもほとんど中国でも資本主義みたいな感じがするけど、
今は大体なんかちょっと変わってきましたね。そうですね。
それはうん、どうだろう。それでもやっぱりその言いたいことが言えないとかそういう。
でもそれはまあ結構やっぱり
今でも
ありますよね。
どう、さんの考えはどうですか。これから例えば50年後の中国とかね、あるいはまあ20年後でもね、
はい。そうですね。
どうあるべきだと思いますか。
私から見れば別に資本主義でも大丈夫だと思いますけど、なんかやっぱりその社会主義としたら、はい。なんかなかなかその経済の発展とかもそんなになんか本当にまあ上海とか、あの新鮮あの南の方あの関東の方なんですけど、やっぱりあの辺だけはちょっとまあ沿海 地域だから発展が早いけど、やっぱりその内陸とかそれはなんていうかな、その社会主義の社会だから、なんか結構そのいろいろ政府から限られてるんですが、でなかなか発展できないとか、そういうところがありますので、やっぱりなんかもし資本主義になったら、
なんかどう言って、やっぱ上海とかね、この沿海地域ね、深圳とか、あの辺
は
すごく発達してるよね。それでも何か規制があるんですか、政府の。
それはなんか何年ぐらいのなんかこうちょっと古いその、何政府からのこういう政策だ、なんですけど、
なんていう
政策、なんかこう政策ね、なんか全体的に豊かになるわけじゃなくて、とりあえず一部分の地方、この部分の地方を発展させて、でそれまたそのちょっとの、なんていうかな、落ちてるじゃなくて、なんかちょっと残 残されてる部分がちょっと、まあ、まあ、貧しいところとか、これを連れて豊かになってくださいとか、そういう政策が前は、まあ、ちょっと多分50年前ぐらいと思いますけど、だからやっぱりその政策があるからこそ、その上海とかその部分の地方は、ちょっとまあ先に豊かになって、でも今はまだ、
残されてるところが分かってたから。
そうですね、まだもう本当に、あの、西の方かな、今一番貧乏なのは西の方になります。
わかりました。
ちょっと
だいぶちょっと難しい話をしたの で、 ね、 ね、じゃあちょっとあの気分を変えますけどね、
はい、
あのそうですね、
結構難しかったですよね、
うん、ロールプレイをしたいなと思うんですね。
、はい、
ロールプレイをね、
はい、
そうですね、まあ今その、詩人の話が出たからね、
は
い、じゃあ私があの詩人になりましょう。その人をちょっと知らないから、
うん、
なんとも男の人、はい、女の人、どっちの
男の人、
男の人、はい、じゃあいいでしょう。まあ、はい、こういうね、
はい、
人で、
あ、そういえば先生のイメージとちょっと似てる。
似てる。あ、じゃあいい。
本当に眼鏡は丸、ちょっとこういう形の眼鏡。
ハンサムですね。
奥さんね、4人がいました。
奥さんは4人。
はい。結構多分すごい詩人だからロマンチックですね。
僕
いっぱい同じ使えます。
あのその詩人に、うん、まあ、日本語ができる詩人としましょうね、
私
ね、
はい、
で、
はい、
今度講演をお願いしたいんですよ。
講演、はい、
講演ね、で、
はい、
さんが大学生の代表として、
はい、
ね、で私を、はい、私日本人ですかね、あの、あ、これいいや、ちょっとごめんなさい、日本語のわかる人ですね、
はい、
それで、うん、それをあの連れて行きたいわけ、学校に講演でね、
はい、
でその依頼をするんです。
あ、
分かった、はい、例えばなんか文化祭とかいろんなあるよね、
うん、
なんか講演会、
はい、
いいですね、電話でしますからね、
あ、
はい、いいですね、あの、まあ、詩人の名前何ですか。
ジョー先生
ね、はい、ジョー先生という日本語の分かる先生ですからね、日本語でお願いしますね、
はい、
で私も日本語でしかしないからね、いいですね、はい、電話でもういいね、分かりました、情景分かったね、
そう、あの講演会を、
そうそうそう、
はい、そう連れて行きたい、
はい、
気持ちですね、はい、
はいはい、もしもし、ジョーですが、
あ、もしもし、すいません、まず自己紹介させていただきたいんですけど、私はあの今の、院生1年生なんですけど、ちょっと先生にお願いしたいことがありますので、来週の月曜日は、
はい、
あのうちのでちょっと講演会を、はい、行う予定がありますので、
はいはいはい、
やっぱり先生はあの有名な詩人なんですけど、実は私、あのすごいあの先生の作品とかもいっぱい、あの拝見しました、すごい先生のことも尊敬してますので、
はい、
ぜひもし、はい、もし先生が時間が、はい、その来週の月曜日時間が空いたら、はい、ぜひ参加してくださったらありがたいと思っていますので、はい、分かりました
、大変光栄です。あの私ね、はい、妻が4人いますけど大丈夫ですね。
あ、はい、大丈夫です。じゃあぜひ一緒に、
はい、
はい、お越ししてください。
細かいことはあのまたメールで連絡をしましょう。
そうですね、はい、
はいはいはい、
よろしくお願いします、
はい
はい
はい。それでね、もう一つロールプレイをちょっとしたいんですけど、
はい、
あのもう一度念のためにあなたが私のうちに電話するんです。
あ、
確認のために、
はい、
そしたら子供が出てきてお父さんいないんですね。ですから私は10歳の男の子、
10歳、
ね、はい、ね、いいですね、もう一度、はい、ちょっと時間があまりないので、
あ、
ね、
はい、
はい、お願いします。はい、もしもし、
あ、もしもし、
はい、
すいません、あのジョー先生のお宅でしょうか。
はい、そうですが、
すみません、ジョー先生は今いらっしゃるんですか。
今ね、パパちょっといない。
あ、すみません、あのジョー先生の息子さんですか。
はいはい、
はい、あ、こんにちは。
こんにちは。
すみません、あのちょっとジョー先生は、はい、今日は何時ぐらいあの家に戻れるんですか。
今日は帰ってこない。
あ、そうですか。はい、あの実は私ちょっと先日はあの先生に電話しましたけど、
はい、
ちょっとなんかこう学校の講演会の、うん、
はい、
お願いがありましたので。
分かったよ、なんかそんな言ってたから。
あ、本当ですか。
伝えておくよ、 また電話するように言うからね。
あ、はい、うん、ね、じゃあありがとう、
はい、分かったよ、
はい、じゃあバイバイ、
はい、どうも、はい、そうですね、 どうもありがとう。実はちょっともう時間がなくなってるのでね、終わりますけど、まあ、講演ね、うまくいくでしょうね。こういうことね、経験ないかもしれないけど。はい、それではどうもありがとう。は
い、ありがとうございました。はい。